天におられる私たちの神と御子主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。聖霊降臨ペンテコステを心からお祝いいたします。皆さんようこそ礼拝にお集いになられました。で今日は特に田部美幸さんの洗礼式がこの中でありますので、礼拝の中でありますので、ご主人はおそらく礼拝というのは初めておいでいただいたんだと思います。どうぞ緊張なさらずにリラックスして、お聞きになってください。聖書の言葉をしばらくの時間を持って、皆さんと分かちたい、そういう時間を持ちます。ということで、聖書の話をさせていただくんですが、マザー・テレサという方は特にクリスチャンでなくとも、世界的に有名な方だと思います。マザー・テレサの言葉を集めた映画をですね、フィルムを今日ペンテコステシネマということで、ランチの後に見ますので、お時間ある方はどうかそこまで残ってらしてください。で、マザー・テレサということに、また改めてですね関心を持ってみたんですが、マザー・テレサはですねこんな風に、おっしゃってます。問題はですね、問題は何をするかということやその大きさではないと、その行動にどれだけ愛を込めるかですということをおっしゃってますね。ご存知の方が多いと思います。インドのカルカッタでですね、もう死にゆく人たちを受け入れて、その最後を見取ると、また貧しい者たちをこう十分にこう面倒を見てですね、お世話したと、そういう働きを始めた方でありますが、1997年に亡くなられたわけですけれども、彼女はこう言うんです。問題は何をするかやその大きさではありません。その行動にどれだけ愛を込めるかです。やっぱ改めてその言葉を聞きますと、実際愛に生きた方だからこそですね、私たちには本当に重いものを知らせてくれます。ついつい自分の日常をやっぱり振り返らざるを得ない。ですが何を成したかとか能力の大きさとかそれは問題じゃないって言ってくださってるのはありがたいですね。そういうことじゃないんだと。人生の肝心なところはこのどんな小さなことでもそれを愛を込めてなすならば神様はそれを喜ばれる。つまり愛というものが私たち人間の世界の基軸なんだと、はっきり見据えておられるわけですね。どうでしょうか、改めてマザー・テレサのこと、この言葉とですね彼女が成したことをそれぞれにこう思い起こしていただきたいんですが、マザー・テレサのこの言葉そして生き方というものは聖霊降臨によって開かれた世界というものをまさに生きているんだとこう思えてならないんです。つまりこの私たちが生きる世界にとって、そして私たちがこの世界をどう生きようかということにつきまして本当に大切なことは何なんだ、それは愛なんですよってことを踏まえているからなんですね。マザー・テレサがこのような言葉を告げられるということも彼女の中にやはり聖霊が働かれてですね、主イエスが示してくださったことを彼女自身が受け止め理解できているからだと、そう思います。だから彼女は愛の大切というのを説くことができる、そしてまた愛に生きることができた、貫かれた。ローマの信徒の手紙という文書がこの聖書の中に収まっているんですが、その5章にはですねこういう言葉があります。パウロはこう説きました。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。そう、聖霊降臨って一体何だろうかなって考えるんですね。今日は聖霊降臨祭です、おめでとうございます、画期的なことが起こったんだなとこう思うわけでありますが、しかしそれは一体実態は何なのかと。それは聖霊によって神の愛が私たち人間の心に注がれたということです。注がれていく時間、世界がここから始まったということなんですね。聖霊降臨一体何をもたらしたのか、 マザー・テレサの言葉にあるように、問題は愛なんです。そうあるように、愛の時代が始まったということです。それがすなわち霊的世界の開始であります。いや、それまでだって愛ということはあったはずですよ。人間同士のこの愛、両親とかですね、あるいは神様の愛というものを受け取ってたということもあります。がしかし、キリストのですね、あの十字架と復活が与えられて、より一層明確にですね、愛ということの輪郭が私たちに知らされた。霊的世界がさあここから始められているんだという、その呼びかけが今日のこの聖霊降臨の福音書の箇所なのであります。まあ、私たちを含めて人間というのは物質の世界に生きています。物がたくさんあるというか、物の中に囲まれて生きている。で、私たちはこの人間ですから、人間の現実というのは目に見えることの中で、生きています。そして目に見えることが大切だな、重要だなと思いますし、それによって動いていくように見えます。ですから、私たちが目に見える世界に生きているということを主軸にしますと、何をどれだけ持っているか、それがとっても肝心なことになりますね。だが、もっと大切なのは霊的世界だと聖書は言うんです。つまり目に見えない、目に見えないけれど、そこに愛があって、つまり愛を基軸にした生き方とか世界というのがここにあるんだから、それを受け取らないっていうことは果たしてどうなのか。私たちは聖霊降臨後の時間を今過ごしていますけれども、そういう私たちにとっては、つまりは私たちが生きるこの世界をですね、どれだけこの愛を照らして世界っていうものを受け止められるか、愛に生きているかということですね。まあ、物によって目に見える物事の中にあって生きざるを得ないと思っているような私たちでしたが、しかしここに愛による再出発の機会が与えられた。これがその聖霊降臨後に生きる私たちの、まあ、恵みなんですね。今日の福音書の箇所、先ほど私がお読みしました、そこではですね、今聖霊降臨を迎えるというその時間とはちょっと遡ってですね、キリストっていう方、イエスという方がこれから十字架にかかるというところにあるんですね。で、十字架を目前にしたイエス様と弟子たちのやり取りであります。まあ、弟子たちへの言葉なわけでありますが、弟子たちは悲しみに暮れていました。イエスという方とこのところずっと一緒に旅をして、さまざまな恵みをいただいた、驚いた出来事もあった、奇跡も起こされた、教えを聞きもした、そうやって共に生きてきましたのですが、イエスが自らやがてですね、十字架にかかるとこうおっしゃるんです。どういうことでしょうかと。弟子たちにはにわかにはそれをこう理解できません。受け止めきれない。なんでこの一緒にいるこのイエス様が十字架にかかって死ななければいけないのか。全く理解できない。あまりに悲しいものですから、イエス様、それはつまりどこへ行くことなんですかと尋ねることさえもできないと。こうイエス様は言ってます。思いつきもしないんですね、その質問も。悲しみ一色であります。そこでイエスは悲しみに暮れている弟子たちに向かってですね、こう説くんです。しかしね、実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになるんですと。キリストが去るということは弟子たちのためになるとこうおっしゃるんです。なぜならイエス様は弁護者、私が天に行って、そして弁護者、聖霊をその後送ってあげるんだと、送るのである。で、その聖霊の働きによってこそ、お働きによってこそ、弟子たち諸君、君たちは私の出来事が一体どういうことだったのかというのが分かってくるんだと。十字架があれが一体何だったのか、それは聖霊によってですね、目が開かれて、そしてやっと初めて分かることなんだよと、こう説くわけであります。 イエス・キリスト自身が弟子たちにとって目に見えなくなってやっと真実が分かるとこういうんです。こういうことってないでしょうか。見えなくなってやっとそのことの意味が分かった。自分から手を離れて、離れたがゆえにやっとその方の意味が分かったということ。離れることでより真実の結びつきを得るということが私たちにはあるものであります。十字架ということ、悲惨な痛みだなと、あっては欲しくないことだなとばかり思っていたところが、その十字架にこそ神の愛がはっきりと見えてくるということが起こるというんです。それは聖霊によって。だから今イエスである私は君たちのところを離れなきゃいけないんだ。離れた後聖霊を送れば、その聖霊によってあなたたちの心が開かれて、あの十字架がなんとありがたいことだったのかということが分かってくる。すなわち聖霊の働きを受けなければならないのだと。言い方を変えれますならば、イエスと一緒にこう歩んだ時間でしたけれども、ことここに至ってはイエスは弟子たちを離れて、弟子たちが自立して生きていくと言いましょうかね。聖霊の助けを受けて弟子たちが生きていくと。イエスと面と向かう時間、イエスと一緒にいるんだということをですね、はっきりと事実として持っていなくても、イエスが離れた後でも弟子たちは聖霊とともに生きていける、このことを起こしたいのであります。弟子たちの自立、その道なんだ。私たちこの人間はおぎゃーと生まれてですね、その時間の長さ短さはあろうかと思いますが、やがてその親元というのは離れます。あるいは保護してくれて育ててくれている方からいつかは離れていく。そして自分が自分として生きていくということの現実をですね、生きるものであります。で、親自身もですね、親となった身であるならば子供と離れていく、子供が離れること、子供が自ら生きていくことというのを願わずにいられないというわけでありますね。離れるということがあって、子は自らの歩みをたくましくする。これが私たち人間の現実です。どうもその辺に重なりますね。イエス様が十字架に向かっていく、当然弟子たちは離れなきゃいけない。だがこの離れるという別離を通して本当の意味を分かってくる。神がいかに愛しているか、主イエスが十字架によって離れていくかに見えることが起こって、それによって聖霊が与えられ、十字架に込められた神の愛が一層鮮やかに見えてくる。だから離れ離れにならなければならないのだ。聖霊のお働きが始まったならば、全てを愛を尺度にする眼差しが与えられていくということなんです。そこにあって世界が見えてくる。ですから神様という方もですね、キリストを送って、キリストが十字架にかけられることによって、いかに神が人間を愛しているかを明らかにした。で、その後はいかに神があなたたちを愛しているかという、その愛を抱いてですね、この後生きていきなさいと、こういう望みなんでしょうね。そうするならば、愛を尺度にしていくならば、当然ながら世界が見えてくるんです。世界を愛を通して見えてくるんですね。そうすると明らかになるのは罪や義や裁きだと、こうイエス様はおっしゃいます。罪とはキリストを信じないことだと、こういうんですね。初めてこの言葉に触れた方にとっては、なんちゅう傲慢だろうなと思うかもしれません。狭いことかと思うかもしれません。キリストを信じないということが罪だと、こう言ってしまうんですね。だがよくよく振り返って考えてみて、これは独断ということでも何でもない、狭さということでも何でもない、つまりイエスを信じる、神の愛を信じる、それをしないということ、愛を信じないということ、信じないで生きるということ、愛されていないと思って生き、愛さないと思って生きる、愛すものかと思って生きる、このことからどのような悲惨が生まれるかは明らかではないでしょうか。愛されていない、愛さない、この思いはですね、 私たち人間をこの自己中心ということに追い込んでいくことだと思います。それはすなわち罪を抱いていることであります。ですから罪ということ、自己中心になっていくということの根源は、愛されているということを引き受けないことだ、受け入れないことだ、すなわちキリストを信じないこと、キリストを信じるかどうかということが試金石であるということをイエスはおっしゃるんですね。罪、罪と、まあ、教会は言うんですが、聖書も言うんですが、そんなに罪を犯した覚えもないという思いもやがて私たちには立ち上がってきますが、しかしこのキリストっていう方は最後に何を一つ残したかっていうと、互いに愛し合いなさいっていうことだけだったんですね。互いに愛し合いなさい、その一つのことを守れてる私だろうかと思うと、それができていない自分自身にはびこる罪を思わざるを得ない。キリストに出会うと自分の罪がはっきりしてきます。で、だが同時に義のこと、あなたは正しいということをもイエス様はおっしゃってますね。義、あなたを義とする、正しいとする筋道も聖霊によって分かってくるというんです。つまり主イエスが父のところへ行くこと、そこで何をするのかということが問題ですね。そこで私たち人間と父なる神との間の和解を取り持っているというのがイエス・キリストです。ですからイエスが天に上げられていくそのことは、私たちから離れていくそのことは、私たちのために和解を取り持ってくれていることなんだ。すなわちあなたたちが義とされるという道をつけていることなんだ。そのために私たちから離れ、超越した存在として父なる神のもとにいてくださる。裁きというのはこの世の支配者、つまりこの世を支配している悪の力といいましょうかね、為政者、政治を行っているものという意味ではないと思います。まあ、サタンという言葉を使うといかにもこの宗教の世界だなという感じがいたしますが、悪の力、どうしようもない悪の力というのがやはりこの世界にあると思うんですね。その悪、この世の支配者はキリストの愛、聖霊の愛に照らされるとその姿があらわになるではないかと。そのあらわになったこと、そのものが裁きなんだ。そういうふうに裁かれていく。つまりこのように罪ということも、いや義とされるということも、そして裁きということも、この主イエスが持ってきてくださる愛、聖霊が私たちに注いでくださる愛を基軸にして思うならば、この世界を見るならば、見えてくるとこういうわけです。その見えてくるということが心の目を開かれた状態でありましょう。そうやって愛を照らして、愛に照らして、この世界の全てのことが見えてくる、そういう時代がやってきたんだ。それが聖霊降臨の告げる私たちへの知らせであります。今日この後に、田部さんの洗礼受洗が行われますけれども、私たちも自分たちのこの受洗の時、洗礼を受けた時ということをやはりこの機会に思い起こしたいものでありますね。そして、キリストの愛を信じて生きるということは一体どういうことなのか、それをまた心に刻んでまいりたいんです。洗礼を受けてキリスト者として生きるということは、キリストの心を心とする、そういう始まりです。つまりこれからは愛に生きるということですね。で、私たちもそれぞれの洗礼を受けて、これからは愛に生きなさいとこう言われて今を生きているんです。聖霊によって見えないものが見えるというのは、この人生と世界に神様の愛がこうやって息づいてくださってるんだということが見えてくるということであります。マザーテレサのように何を成したかということじゃない、その行動をどれほど愛を込めて行えたか、この愛が最も大事なことなんだなと承知して生きる生き方をここから行うということなんですね。それは必ずしも日々にですね、果たしているとは言えないかもしれませんね。私たちの現状を振り返るならば、 だけれどもそのことを示され、こう生きなさいと言われてるんだということをですね、今日この時にもまた深く聖霊によって心に抱きたいのであります。弟子たちはここから生きなさいと言われたけれども、そして聖霊を受けるだけでしたね。何も他には持ってません。全てを失っている。しかし今ペンテコステの時に聖霊だけをいただいたんです。そうしましたら、あのペトロはその街道で説教を始めました。聖霊によってどれだけこの神の世界が近づいたのか、神の愛はここにあるのかということを解き始めた。悔い改めてあの主イエスを信じようじゃないかと説教を始めるんですね。何もないのに、あのユダヤ教徒が周りにいるような、そういうちょっと声を上げればですね、あいつはイエスの残党だと言って切りつけられかねない、そのような現状でありながら彼は勇気を持って語ることができた。私にはもう何もありませんが、しかしあなたが与えてくださった愛を告げるしかないのであります。何も持っていないことの困難は確かにあるはずです。で、私たちも今私には何も持っていません、あるいは欠けたことしか見られない、見ることができない、そういう現状かもしれません。しかし問題はそういうことじゃないんだということが言われるんです。私たちの困難は困難、それを変えようもありませんが、しかしそれらは私たちだから与えられたもの、そこから聖霊にすがって聖霊と共に生きてごらんなさいと。どれだけ愛を込められるかです。私たちにそれができるかできないかは、この世界の成り立ちが神の愛が根源であるかどうかと知っているか知ってないかであります。愛によって私たちの被る全てを受け取ることができるならば、困難も傷もそれは宝になるでしょう。だが愛によって受け止められないものが困難や傷を受け取ろうとしたら、それはあくまでも困難であり、あくまでも傷としてしか残りません。だがしかし聖霊降臨がここに私たちに与えられるということは、世界は神の愛の時が始まっているんだ、そこを受け取って生きてよいと言われていることです。聖霊の働きがここにあることを深く覚えて感謝いたします。その働きがなければ私たちの困難の意味も傷の意味も人生の意味も世界の意味も受け取ることはできません。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからですとコリント書にあります。皆さん、聖霊を受けなさい。私たちにあのことが足りない、このことが足りない、これが困難だ、これが悲しい、こんな傷を被ってしまった、そういうことがあるかもしれません。しかしそのことの意味を主の十字架と復活から新しく捉えなさいと聖霊のご愛によるならば、私たちにその世界が開かれているということであります。聖霊を受けなさい。神の愛を基軸にしてこれからを生きることであります。お祈りしましょう。天の神よ、御言葉ありがとうございます。そして聖霊降臨の朝をありがとうございます。見えることだけで動いているかに見えるこの世界でありますが、見えないことがここに確かにあり、何よりも肝心であり重要なのはこの見えない世界のこと、永遠に続く神様あなたのご愛であることを今日御言葉から知ることが叶いました。感謝いたします。どうぞそれぞれの歩みが今日のここから聖霊の具合によって新たなる歩みが始められることを期待いたします。神様が憐れんで助けと導きをお与えくださいますように。感謝と願い、尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ではここでペンテコステをお祝いしまして、喜びを持ってマダガスカルから来られました ラクトゥンドラジャオご一家の皆さんに賛美をしていただきます。もう恒例になりましたね。去年もペンテコステの時歌っていただきましたが、今年も、ご家族で、賛美をしていただきます。ではどうぞよろしくお願いします。
Amen.